エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、はい、ようやく涼しくなってきたかと思ったら、うん、雨続きの昨今でございますけど、
あ、
最近いかがお過ごしですか？
まあ季節変わった感はありますけどね。
そうですね、
突然に
空気変わりましたね。
いやー、まあ良かったのかね、まあいいんだと思うんですけど、ただ、うん、もうすでに遅いっていう、なんか作物とかさ、ね、
はいはい、
なんか農作物にはそう、おそらくもうダメですから。
そうですね、
秋の味覚みたいなやつは今回はなしということで突然あのこたつみかんに飛びますよ今年は。 ね、
そうね、スキップですよね、
うん、
やっぱもう秋はもうないと思った方がいいですね。
そうね、
うん、
一週間ぐらいなんですよ、多分って言ったから、
うん。
桜と同じ扱いだよね。
ああ、そうだね。来たら一斉にね。うん、
ああ、そうか。名残惜しいなっていう。
だから多分、もみじが色づいたと思ったら即枯れるみたいな感じです。
そうそうそうそう、うん。だんだんね、エクストリームな四季になってくるわけですよ。
はい。3.2 期ぐらいですよね。
うん、まあね、そう、しょうがないよね、それはね。あとでね、そうね、そんな昨今ですけども、あの、はい、まあ、全然脈略はないんですけど、はい、おそらく結構な人が思っているけど、はい、まあ、言ってる、あんまり言ってないというか、言うのを忘れてることがあるなと思って言うんですけど、
はい、
あの、ピザ1枚って飽きるよねって。おそらくみんな思ってるだろう。って思うんですけど、
はい、
まあでもそれでもやっていけるんだから、宅配ピザがね、だからみんな我慢してるんだろうなと思ってるんですけど、
まあまあ一人で食べる場合は M サイズでなんとか、
うん、でもさと、いや、うん、あので正直それはあの薄々感づいてるからこそ、あの、うん、ハーフ&ハーフだったり、ああクワトロも4分割にしたりとか、ね、あれって多分結構ね日本の文化だと思うんですよ。
ああそうね、うんうん、
うん、
アメリカ人は全部ペパロニみたいな感じだもんね。
そうそうそうそうそう、
うん、
飽きないんですよ彼らは。
そうね、うん、チーズがあればいいっていう。
おそらくさがそこのなんだ、まあ、味音痴なんじゃないかっていう気はしますけども。
だってほら日本人に置き換えてみると丼飯だけ食べてる感じですよね。
まあそうだ ね、そういうことそういうこと。
だからご飯のお供はちょっと変えたいよね
って思うのがね普通やっぱ日本人だと思うんですよね、はい、でまあ変えてきて4つ、あの最大多分4つの味にできるんだと思うんですけど。
そうですね。
はでもねやっぱピザなんですよ、うん、
ああ
じゃあ具とかね、あの肉とか変わっているけど、うん、ベーシックなところはやっぱりピザ生地にこう、うん、トマトソースにチーズじゃないかと。
そうですね、うん、
そこ崩してくんないとやっぱなっていう気がするんですよね、うん、
確かにね。その土台にかかってるトマトソースも半分にできるかって言われたらちょっと無理っぽいもんね。
作るときにもう塗ってんのは一回だからね、ザッてね。一気に塗るでしょうからね。そこはやっぱり手間がかかるからダメなんでしょうけど、まあ、手間をね、惜しまないんだったら、
はい、
やっぱり、ハーフはもうご飯にしてもらいたいと。日本人なのでと。
ああ。生地ごとハーフ&ハーフしてくれってことですよね。
そう、
うん。
あのハンバーガーですらライスバーガーを作る国なんだからさ。
ああ、そうですね。
発想としては一緒ですよね、と。もう、パン飽きたなっていう、そう。
でも意外とライスバーガーは続かないっていうか、だいたいディスコンですよね。
そうか。まあ、一応モスバーガーはなんとか昔からやり続けてますけど ね。
多分、ハンバーガー食べたいときはハンバーガーが食べたいんですよね。
ああ、そのハーフ&ハーフじゃないんだね。
そう。あの、まあ、ハンバーガーはおにぎりぐらいじゃないですか。
うん、
で、ピザはやっぱ丼な感じがするからさ。まあね、おにぎりは1個食べきれるんですよ。
そうか、そうか、そうだね。ピザは確かにそうだね。うん、じゃあね、まあ、ご飯はさすがにね、ピザーラでわざわざご飯炊くの大変ですよって言われると思うから、うん、それはじゃあ、100歩譲りますとね。はい、100歩じゃない、1歩譲りますとね。
はい、
まあ、生地は一緒だけど、うん、なんていうのかな。半分は、もう、あれだよね。味をつけずに、何としてね、出してもらって、で、インドカレーをサイドにこう、入れてもらって、
なるほどね。
みたいなで。出すっていうのはいいんじゃない、うん、
生地にチーズが入ってるやつあるじゃないですか。
あります、
あ
ります。
あれだったらチーズナンとしてね。
そうそうそうそう。
美味しくいただけるんじゃないですか。
そうなのよ。だから味変の究極系というか、うん、まあまあ逆に言うと最もベーシックなのはカレーじゃないですか。
カレーね。はいはい。最終手段ですよ。
そう、とりあえずカレーでつなぐっていうさ。一回カレー挟んで、うん、もう一回最後じゃあピザ食べようかなって。っていう感じにすれば、はい、結構満足度が高いと思うんですよね。
ピザーラだと確かカレーモントレーがありますよね。
あるあるある
ある
。
あれだと最初から最後まで飽きる。
あれだけではなくいや、だからやっぱりディップしたいですよ。
ああ。
インドカレー的にさ、ちぎって。ね、うん。
だまあ、プレーンチーズってのがあったはずですから。
おお、そうか、それでいいか。
ハーフ&ハーフの片方を全部プレーンなチーズだけにしてしまえば。
そう、あとはインドカレーだけ一緒に届けてくれればさ。
ああ、そうね。うん、サイドメニューに、その、アップルパイとかさ、
うん、
フレンチフライとかあるじゃないですか、
うんうん。
あれにインドカレーっていうのを追加してもらってね。
そう。
もうイタリアンのプライドは捨ててもらおう。
いや、もうだってピザーラの時点で日本でしょ、と、これは。
あ、そうだよね。うん、
だって、明太なんかスパゲティみたいなの一緒にあるもん。その時点で、じゃあカレーもってなるよ
ね。確かにそうだ。パスタメニューあるもんね、
うん。
ナポリタンあったはずですよ、確か。
でしょ？
うん。それイタリア人頼まれたろって話だもんね。
だまあ一応だから、でも似てるじゃないですか。なんかイタリアの、
うん、
ピザ職人みたいな人が、こう、ピザを生地を練ってさ、ぴょんって上に上げたりして、こう丸めている横で、
はい、
インド人の人がパンパンパンパン、パンパンパンパンやればいい。二人、だから体制ですよ、そういう意味ではね。
そうね。多分、釜で喧嘩するよね。
どっちが使うんだ、最後。てか、これ横、縦じゃないとダメなの、タンドリーは。
ああ、そうそう、タンドールじゃないとね。うん。インド人は怒るかもしれない。そうね。だから、まあ自分たちでできることとしてはさ、ミネストローネにカレー粉を入れるっていうのはどうだろうね。だいぶカレーになるんじゃないかな。うん。
まあ、雰囲気はなりますよ。
なりますよ。
コンセプトは、だから、ムンバイのピザ屋って感じ。
そうだね。うん。インドもほら、うん、最近新しい業種がいっぱい入ってきてるらしいじゃないですか。
そう。
ほら、要は、カーストにない職業は、今までと違ってのし上がれるっていう話で、みんな群がるらしいんですね。
うん。うんうん、
だから、IT が強いっていう話ですよ、
うんうんうん。そうだね。
インドにピザ屋はなかっただろうって話だよね。
そうそうそうそう。うん、
そしたらもうね、やりたい放題ですよ。
まあね、とは言いながらカレーは多分つけるでしょうから。
まあまあそうですよね。
うん。
ただまあ宅配がちょっと混みすぎてて無理っぽいっていう。うん、バイクだらけで無理だな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月20日、朝日新聞。毒キノコ誤って販売。
お、
札幌市は20日、無人販売所で誤って毒キノコが発売されたと発表しました、
うん。
食中毒を引き起こす可能性があり、注意を呼びかけています。市によると、午前7時45分頃に、無人販売所の販売棚に、販売者が自宅の敷地で採取した2種類のキノコを置いてその場を離れたところ、約15分後に戻ると、200円が置かれてキノコがなくなっていたということです。販売者は食用のキノコかどうかを不安に思い、午前8時50分頃に保健所を訪れて確認を求めました。販売したものと同じキノコを持ち込み、1種類は毒キノコのテングダケと判明、もう1種類は判別できなかったということです。天狗だけを食べると、食後30分ほどで、嘔吐や下痢、腹痛など、消化器系の中毒症状が現れ、その他にも、幻覚や痙攣などが起きる、ということです。わかんないまま、売っちゃダメですよね。
不安になるってどういうことなんだろうね。
あれ、大丈夫だったかなって思ったんですよね。
うん、いや、そう思うならさ、
ねえ、
ちょっと最初で思ってほしかったな。
ねえ、だったら最初から確実なやつだけ置いてほしいんですけどね。
なんかあれだよね、ちょっとなんていうの、ガチャガチャのさ、なんか、ミステリーなんとかみたいな、ハテナついてるやつ扱いだもんね、だって。
超うまいかもしんないっていうね。
わかんないけどってやつだ。ああいいのが出るかもっていうやつだ。
それさ、ちっちゃく米印で死ぬかもって書いてあってもわかんないじゃんっていうさ。
それはもうハイリスクハイリターンだからしょうがない。
そうね。100円で激うまっていう話もなくはないってことですもんね。
そうなんですよと。
まあ一応ね、これ、続報としてはですね、
うん、
NHK 9月21日購入した男性と21日連絡が取れたと発表。男性は20日に2本のキノコを持ち帰った後、1本が食用の畑しめじに似ていたため家族の1人と食べましたが、健康状態に影響はなかったということです。
うん、
一方、保健所が残っていた1本を調べた結果、毒キノコの天狗茸だったことが分かったということです。やっぱりダメだったってことですよね。
すごいね。この人さ、ロシアンルーレットに勝ったってことだもん、ね。
ああ、そうですよ。うん。しかも道連れもいるっていう。うん。まあ、多分、ご家族と食べたんでしょうね。
これ、家族とさ、じゃんけんで負けた方こっちねえだったら、リアルロシアンルーレットやってしまっていた。
それ、お前怪しいと思ってるじゃんっていうことだからさ。うん、だって、初めから1本しか食べてないんだよね。
うん。
こっちって選んだのは多分理由があるでしょう。
これのすごいところはさ、はい、みんながそれを怪しいと思うさ、雰囲気を醸し出せるってことだよね。
ああ、そうね。やっぱ、緑の多いところに住んでる方々は、もともとキノコとか詳しかったりする人がいるんでしょうね。
でも、買って帰ったんだね。
そうだ。パッと見似てるとかじゃないの？
ああ、よく見たらこれ一本ちょっとやばくないと。
そうそう。こっちだけ裏側のひだがなくないみたいなさ。うん。
これはあれだったね。やっぱ Google の画像認証でやってほしかったよね。
ああ、そう。Google レンズでね、どこまで解決できるかっていう。うん、それはね、結構危ない未来が待ってるよね。うん、しかもあいつら絶対保証とかしないからさ。
そうだね。
死んでも知らないよっていうリスクの元使うのはちょっとね。
でもこれさ、普通売ってる時に野菜とかってまあ、はい、ああ、だから無人販売所だから、なんていうの、野菜の名前とかも書かないレベルの無人販売所なんだね。
ああ、そうだね。もう100円しか書いてないみたいな。
美味しいよぐらいしか書かない。
それ書く暇があったらね、図鑑も引いてほしいですよね。
うん、ポップにこだわっている。いや、ね、
代官山の本屋かっていう感じでね。
そう。うん、あれだね、おすすめね。農家のおすす
め。無責任に進めてくる。
痺れるほどうまいですって感
じ。ビビッときますっていうね。9月22日、FNN。アメ横、寿司屋で盗難。東京上野のアメ横商店街に店を構える人気の寿司店で、寿司に欠かせないあるものが盗まれる不可解な事件が発生しました。9月21日の午前4時頃に帽子をかぶった人物が寿司屋の中に入っていきます。防犯カメラにはこの人物がまっすぐ寿司店に入っていく様子が記録されていました。この人物の姿が見えなくなってからわずか6秒後、再び姿を現すと大きな箱を持っていました。箱の中身は寿司屋の命であるシャリです。盗まれた青い箱の中には1日の営業で使う 10kg の酢飯が入っていたということです。盗まれたシャリの被害額は3600円。被害に遭った店ではこれまでシャリが持ち去られる被害は一度もなかったということです。被害に遭った立ち食い寿司店の店長によると、一人で食べるにしても10キロなんてどうやって消費するのか不可解だということです。警視庁は窃盗事件として捜査をしているということです。まあ、寿司三昧ですよね。うん、まあ一人でも二人でも寿司三昧は三昧ですわ。
そこを盗む意味はなんでなんだろうね。
まあアメ横ですから、多分ネタは安く手に入ったと。
ああ。
さて寿司、飯はどうしようっていう感じなんじゃないですか。
そうか。
うん。
そうだね。
あの商店街に炊きたての米売ってないもんね。うん、
あ今その、この場で食べたいって言われたら確かに盗むしかないですよ。
そうですよね。ネタも海苔も醤油も多分手に入りますけど、炊いた米だけは手に入らないんですよ。
そうか、そうか、うん。かなりあれだね。突発的な犯行ってことだね。
寿司食べたいっていうことになったんだろうね。うん、まあ午前4時ですけど。
ああ、そうですか、うん。
まあ多分だからお昼は寿司パーティーですよね。
まああとはあれなのかな、やっぱりもう 実はここのやつがやっぱ究極のシャリで、この味を盗みたいっていう同業者。
研究するには一口二口では足りないっていうね。うん、10キロぐらい食べ比べたいっていうことですよね。
いや、それだってあの DNA 鑑定に回すからね。
ああ、そうね。オスの種類から何から調べるためにっていう。お前それ舌はもうちょっと鍛えた方がいいねって話だね。
うん、いやいや、あの、信頼におけるあの研究施設に渡すんでってこと
なんですよね。ああ、まあね、科学的に分かった方がいいのは分かりますけど。
私は、あの、数値しか信じないからっていうことで。ああ、
科学的な寿司屋ですっていう。うん、サイエンティフィック寿司マスターですってことでね。
うん、そう、そう。あの、科学的裏付けのあるうまさですっていうね。
ああ、まあ確かにその方が再現性は高いってことですよね。
そうそうそう、そう。う
ん、だから10年も修行しなくていいと。
うん、そうそうそう、そう。
毎日数値を測って。今日の小肌はペーハーがいくつかなと。
そう。
うん。それさえ測っていれば同じ味が出せますからっていう。
で、これを AI に流し込めば終わりですよと。
ああ、あとは 3D プリンターが出してくれますんでっていう感じのね。
もう最終的にはもうそれあれだよね。食べなくても電極刺せばいいみたいな話になってますからね。ああ、
そうだね。この間それイグノーベル賞取ってたからね。うん。箸に電極流すとしょっぱいみたいなやつだね。
それに近いっていう、う
ん。それでいいよね。
うん、
か、佐藤の炊きたてご飯ですよね。
そうだね。そっちでいいんじゃないかな。
佐藤が酢飯を出してくれればいいんですよね。
難しいだろう、
ね。用途が限られるねっていう。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月22日、静岡放送。リフォーム中の家から窃盗、男を逮捕。50代の内装業の男がリフォームを担当していた住宅から人気特撮シリーズ仮面ライダーの変身ベルトなどを盗んだ疑いで警察に逮捕されました。男は8月下旬頃にリフォーム中の住宅から仮面ライダーのグッズ7点、時価約13万円を盗んだ疑いが持たれています。この家のリフォームは普段は家主が立ち会って作業をしていましたが、立ち会いのなかった8月の下旬に家族が仮面ライダーグッズがなくなっていることに気づき警察に相談していました。捜査の中でこの家のリフォームを担当していた男が浮上し逮捕に至りました。男は容疑を認めていて、盗まれたグッズのほとんどが仮面ライダーの大人用変身ベルトだったということです。
お
ーお
ー、それ何、転売ではなく
多分ファンですよね。
たまたまコアなファン同士がバッティングしたってこと
なの？あ、そうかもしれないですね。うん。
か、それつながりでお願いした可能性もあるよね。
ああ、だったらバレるの早いだろうね。
ファンコミュニティでこう知り合って、いや、リフォームできますよ、みたいな感じで。
あ、え、あなたもライダーファンですかってことで、じゃあお願いしましょうって握手したと思ったらって話ですね。うん、どんな裏切り者だって。
だってじゃないとさ、パッと入った店です、うん、いいね、家でたまたまさ、こんなあるんだぐらい、だってファン率というかさ、
はいはい、
ファン層というんですか、その、うん、ね、かなりレアでしょ、大人の中で。
ね、子供用だったらまだしも大人用ですから、結構値段も張るし、うん、そんなにたくさんファンはいないですよね。
だった、いや、我々が知らないだけなのかもしれないよ、これ。
ああ、そうね。隣のあの人もっていう可能性はなくはないですよね。
だいたい人口の 5% ぐらいはファンであるみたいなことかもし
れない。おいおい。
だったらあり得るけど。
それはもう満員電車一人ぐらい乗ってますよ、必ず。
必ずライダーベルトつけて通勤してるやつがいるぐらいのね。
います、います、います。たまにギュイーンって鳴るやつがいるってことですよ。
うん、迷惑だな、迷惑。これ逆にでもそういうね、全然つながりがないオタクにお邪魔して、うん、これがあった時は驚いただろうね。
ああ。どうなんで、これでも担当していたリフォーム中の家ってことですから、全く知らない家じゃないですよね。
だから、その、なんていうの？もうこのお店じゃない、この家が現場だっつってやってたら、はい、たまたま見ちゃったってことでしょ、そこ。
ああ、そうね。はいはい。
いやー、それは驚くでしょうね。この家にこんなお宝アイテムが、と。
あ、そうだよね。まあ自分がファンだとしたら、こんなところにあったのかって話ですよね。
どうやったって足がつくよね。
つくよね。だってこのリフォーム中の家に出入りするやつなんかそんないないわけですしね。
そしてその中でライダーファンってお前だろってすぐなるに決まってんだよね。
なりますよね。まあ大工の人にも多分疑いの目は向けられるかもしれないけどさ。大工の人がみんな、いぶし銀の60代みたいな感じだったらば、もうお前しかいねえなって話になるよね。
そう。だってお前ファン登録番号みたいなの持ってるじゃないか、ね。
さりげなくお前、カバンにアクスタついてるじゃん、みたいな話でね。 まあそれにしても盗んだベルトで変身して嬉しいかって話ですよ。
確かにね。
正義の味方ですよ。
ダークサイドに落ちたって設定
だ。ああ、そう、フォールエンジェル的な話か。元はいいやつだったんだけどっていうやつだね。
そうそうそう。
うん、最終回あたりでもう一回寝返っていいものになるタイプだ。
最後はこのライダーベルト捨てると思うんで。川に投げるとこまで含めてこれ一と一つのストーリーなんで。
ああ、人のもんをっていうね。
勝手に勝手に自己完結したぞあいつっていう、ね。
タレコミいただきました。ヤスさん、コタロウさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月22日、トカラ。男性機、通電しながら車を運転。
ん
?9月18日、アメリカ・フロリダ州ポイントンビーチの地元警察は、公然わいせつや公務執行妨害などの現行犯で容疑者56歳を逮捕したと発表しました。報告によると、事件当日の午後3時頃に、白い車に乗った全裸の男が近所を徘徊しているとの通報があり、警察が出動。通報した男性によると、容疑者は男性の横に車で乗りつけて、自らの局部を指差しながら手招きして助手席に座るように促したということです。男性が恐る恐る車内の様子を伺うと、容疑者は全裸で、局部にコードがついた電子機器が接続されていたということです。男性は容疑者の誘いを丁重に断り、代わりに写真を撮影させてもらうと、即座に警察に通報しました。警察によると、容疑者はその後、下校中の小学生の集団に近づいて、ほぼ停止に近い速度で車を走らせたということですが、幸いにも接触はなかったということです。また、警察に発見された際は、全裸ではなく、赤い下着を身につけていて、取り押さえられた際に抵抗して顔を負傷したということです。後に判明したところによると、容疑者の局部に接続されていたのは、整体の電気治療に使用される低周波マッサージ機だったということです。
ああ、
なるほど。
ピクピクするやつだ。
あれをつけても別に気持ちよくないと思うんですけどね。まあそういう AV あるよっていう感じではある。
まあ、うん、でもどことなく、マッドサイエンティスト感があっていいだろうと。
ああ、そうね。なんかほら、アブなんとかみたいなのが効くっていう話じゃないですか。
ああ、はい、はいはい。
なんか増強しそうな感じはあるよね。勝手に立っちゃうみたいな。
まあ。
うん。つけてるだけで48時間勃起しっぱなしですみたいなね。うん。えじしそうだなっていう感じですけど。
それは麻痺だろうっていう。まあ、なんていう筋肉ですから、確かに電気信号で反応はするでしょうけど。
そうですね。
それでいいのかっていう。
ただまあ血液タップタップですから、多分痛いと思うんですよね。
ああ、そうか、そうか。
まあそれを痛気持ちいいって感じられるようになってるって話だったら別ですけど。うん。それはよく訓練されてますねって話ですから。
いやー、なんなんですかね。まあだから、そんな、要はこのいじめてるところを見てくれみたいなことなのかな。
ああ、まあそうね。
うん。
まあその中でも痛みと露出に関心があるっていう。
ああ。じゃあそこで、でもね、なんかこう、なんでしょう。興味を持ってるね、来る人って。だから、まあ、うん、ちょっとiPhone 充電させてくれみたいな人いるかもしれない、ね。ちょうどいいとこに。
ああ。バッテリーを貸してくれってことでね。
まあ、ポコチン経由でもいいから貸してくれと。ライトニングを、ライトニングを、ちょっと突っ込んでくれと。
てっぺんに入れさせてくれっていうね。まあまあ、電気は通す可能性はある液体ですけどっていう話ですね。生理食塩水は確かに電気を通す。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月23日、毎日新聞。ニューヨーク市警、ロボコップ導入。アメリカ・ニューヨーク市警は22日、市内の地下鉄の駅に完全自立型の警備ロボットを試験的に配備すると発表しました。利用客が多いタイムズスクエア駅で深夜から未明の警備を担うということです。ロボットはナイトスコープ社が製造した K5。直立した飛行機の機種のようなデザインで車輪で移動します。ボタンがついていて利用者が押すと24時間体制で市警の担当者に連絡が取れます。また周辺をビデオ録画し犯罪が起きた際の捜査などにも活用するということです。複数あるカメラは顔認証機能を備えることができますが、同日記者会見したアダムス市長は使わないと主張しています。リース料は1時間あたり9ドルで最低賃金以下で、トイレ休憩も食事休憩もないいい投資だなどと話しているということです。 ロボコップは試験運用中の2ヶ月は警察官が同行して、年末年始の観光シーズンに合わせて単独での配備が計画されているということです。
ほう。
おー。まあ、あの、猫ロボットのちょっと上等なやつですね。
ああ、そうなんだね。
あの、ほら、ショッピングモールとかに警備ロボットいるじゃないですか。
いるね。
あれが、今度は警察の所属になった感じ。
いや、なんかさっきから聞いてると、捕まえないんだっていうところが驚きなんですけどね。
そうなんですよ。まあ、補助ですよね、完全に。
だって無人でさ、そんな夜中でさ、犯罪だって言った時にさ、ね、何もしないっていう警官としてあるまじき行為ですよね。
ああ、そうだね。
職務規定違反だろうと。
ああ、見かけたけど何も動かない警察ってことですもんね。
動画を撮り続けてました。
ああ、まあ証拠としてはいいんだろうけどねっていう。
せめて、とわみはしてほしいよ
ね。ああ、そう、鳥持ちとかね。
ネットランチャーって。それぐらいはいいだろうと。
そうだよね。だからその、顔認証使わないって言いますけど、要は、人を区別できればいいだけであってさ、この人が誰かを分かる必要がないから、顔だけでも認証して、こいつが暴力的な行為を働いたら、ネットを放つみたいなことはしてもいいんじゃないかと思うけどね。
現行犯だけはね。現行犯逮捕だけはいいんじゃないかとかね。
いいんじゃないか。
思います。
時速90キロで突進してもいいんじゃないか。
あとは、なんだろうね。これ、あれは罠を仕掛けるみたいな。
ああ、そうね、多分これ何台かいるでしょうから、協力してブービートラップを仕掛けてもいいよね。
そうだね。なんか、だんだん狭まっていくっていう、ね。
ああ。
手を繋いで狭まっていくみたいな。
ああ。そう、ホームいっぱいに並んで迫ってくるとかね。
あとは、あれですよね。なんかこう、カパッて開いたりなんかして。
あ、
なんかこう、お菓子とかさ、なんか、何かでおびき寄せるってのどうですか？こんなところに美味しそうなドーナツが、みたいな感じで近寄っていくとガバッてやる。
そうね。もう万が一のことを考えるとドル札じゃない方がいいんだろうね。まあ確かにドル札の方がおびき寄せられるだろうけどもっていう。
ああ、まあそれでもいいけどね。まあ何かしらでこうおびき寄せて、ガチャって逮捕だよね。
後ろから音もなく忍び寄ってきたもう一台がっていうね。
そうい
う協力プレイはもう AI でお手のものですよね。
やってほしいよね。
やってほしい。あとは挟まれると赤外線ビームみたいなのが出るっていうのはどうですかね。
まあ、赤外線ビームを出すんだったら、とりあえず目から出てほしい。
ああ、まあもちろんね。もうちょっとね、こう人っぽい威嚇があってもいいとは思うんですよ。これすごいロボットしてて、全く人間っぽさがないんですよね。
ちょっとなんて、威嚇する意味では、その可愛い系ロボじゃなくてさ、
はい、
あの、ザクみたいにするとかさ、ドムみたいにするとか、そっちの方がいいんじゃないか。
そうね。あの、多分ニューヨーカーはそれを知らないからね。
確かに。
なんだかのゴミはって話になると思うけど。
そう。
やっぱあっちの人は感覚違うじゃないですか、ロボットにしても。
そうか。
トランスフォーマーとか、パシフィックリムとかじゃないですか。
そうか。
ああいうのがいいよね。
そうか、そっちなんだね。
ね。あと、メカゴジラね。
ちっちゃいな、このメカゴジラは。まあ、あとはあれですよね。
はい。
あの、意味もなく変形合体をするっていうのが一番いいと思うんですよ、
ね。そうですね。別に機能上何も変わらないけどっていう。そうそう。ちょっと大きくなっていくのがいいよね。
ガシャン、ガシャン、やばい、集結してきたぞって。
逃げられないっていう感じにね。
そう。
うん。9月24日、テックインサイト。出産立ち会いを進めた病院を訴える。オーストラリアのビクトリア州メルボルン市に住むアニル・コプラさんは、2018年の1月20日に、同市にある病院で妻の出産に立ち会いました。出産は帝王切開で行われ、赤ちゃんは無事に誕生しました。ところが、最近になってアニルさんは病院に対して訴訟を起こしました。帝王切開に立ち会って、妻の内臓や血液を見たショックで精神疾患を発症し、結婚生活の破綻につながったと訴え、10億豪ドル、約950億円と損害賠償を病院に請求したのです。病院から出産に立ち会うことを勧められたとアニルさんは話していて、これが病院の責任に当たると主張しています。アニルさんの訴訟を受けて、病院は出産立ち会い中にアニルさんに対して注意を払う義務があったことを認めていますが、その義務に違反した覚えはないと述べています。この件はビクトリア州の最高裁判所で争われ、裁判官は相手に迷惑をかけることを目的にするなど、本来の訴訟内容とは違う目的で訴訟を起こすことを指す訴訟手続きの乱用と判断し、アニルさんの請求を棄却しました。判決によると、 重大な障害でない限り、非経済的損失に対する損害賠償は法律では認められないということです。
うん、
また、裁判を行うにあたって、アニルさんは健康診断を受けましたが、訴訟上の主張された精神障害の程度は、請求できるレベルを満たしておらず、不十分であると判断されたということです。
うん、
これらの結果を受けて、病院側は訴訟の却下を求めました。裁判官は医療専門家による決定の法的効果により、アニルさんが非経済的損失に対する損害賠償を求めることは法律上不可能であるとしました。結果的に請求は棄却されたということです。
なるほどね。
まあ、ちょっとショックだったと。
いや、その場で貧血で倒れるとか、そんなんあれば分かりやすかったけどさ、後から言われてもね。
まあ、これは後付けですよね。多分、いざこざで離婚したんで、なんとかしてこいつから金をせしめる方法はないかっていう感じ。なかったんで、じゃあ病院に。
なるほどね。
っていうことかな。まあ、その、なんだ？内臓だの、出血だのがショックで、子供を可愛いと思えなくなってしまったじゃないかみたいな。
は
あ
はあはあは
あ。みたいな言い分なのかね。
そうかもしれないけどね、うん、まあ金額もまたちょっとすごいけどね、
はい、950億円です。だから私がショックを受けてなければこれぐらい稼げるって話ですよね。
うん、もうちょっとだよ。そこでもすでに乱用とされちゃってると思うんですけどね。
まあ金額を下げてった方が良かったでしょうね、うん、確実性のためには。
ねえ、そうそうそう、うん、
まあ相手がさ、病院ででっかいから、うん、でっかいところからでっかく取るっていうのがあるじゃないですか。
ああ。
マクドナルドの訴訟とかと同じですね。
はいはいはいはい。
だやるんだったら、同じような男性を集めて集団訴訟ですよ、
ね。ああ、アメリカにありがちなやつだ。
僕たち血が弱い男子ですって感じです、ね。
まあもしくは全く同じ訴訟をマクドナルドに持っていけば、もしかしたらちょっと払うかもしれないね。ね、
パテがジューシーすぎるよっていうね。
そうそうそう。気持ち悪い因縁だろ、それは。
因縁因縁。うん、あのベーコンエッグのエッグがちょっと半熟だったぐらいで訴えるよね。うん、なんだこの鳥の出来損ないわみたいな感じで。
まあこれさ、まあ、まあいい、権利だからしょうがないけどってやつですけどね。まあ、
訴えるのは自由ですけどっていう話でね。適当な訴えにはペナルティがあるって話ですよ。
あ、そうしなきゃダメだね、だから。
そう。だからこれは結局、うん、乱用、要はスラップ訴訟だってことで、棄却されるわけですよ、う
ん。罰金はないのかね、罰金はね。
そう、問題はその後なんだよね。
うん。
うん、スラップ認定されたら今度は反訴されてもいいっていう話ですよ。
うん、だから請求額の半分を払わなきゃいけないんです
よ、ね。お前が言ったんだからな、
そうそうそうそう。そうですよね、裁判長みたいな、そういう。
9月25日、UHB 北海道文化放送。書店で万引き、男を逮捕。
うん。
北海道釧路市で9月24日、万引きをした上に取り押さえようとした女性に怪我をさせたとして27歳の男が強盗致傷の現行犯で逮捕されました。男は9月24日の午前10時20分頃に書店でマーカーペン16本、合計7392円を万引きしました。万引きに気づいた従業員が男を店外で追跡していたところ、騒ぎに気づいた女性が男が持っていたスーツケースを掴んで逃走を阻止しようとしました、
うん、
男はなおも逃走しようと掴まれたスーツケースを振り回して女性を転倒させましたが、駆けつけた警察官に現行犯逮捕されたということです、
うん、
女性は転倒した際に右膝の擦り傷など軽い怪我をしたということです、
うん、
調べに対して男は容疑を認めていますが、動機などについては話していないということです。
マーカーペン、
マーカーペン16本、
そ、高いね、だいぶ。
結構いいやつですよね。
7000円もすんの？
なんだろうね。
あれ？
プロが色塗りとかで使うやつですかね。
でしょ、だって1本1000円でも、あ、1本1000円ぐらいだと、いや、16本だから。
まあ、7600円ってことですからね。
あ、そうか、そうか。
1本500円ぐらいですか？
ああ、じゃあまあまあ、良い感じの。
まあまあ、いいやつです。う
ん、あれか。なんかイラストレーターとか使えそうなイメージですよね。
そうですね。まあホワイトボードとかのやつだったらこんな高くないもんね。
そう。
うん。
だし、決して受験勉強で使うようなマーカーではないよね。
ないですね。
うん。
うん、それは蛍光ペンですから。
そう。いや、だってよくここマーカーしとくんだぞって言うから、これがいるのかと思っちゃいましたよってことかもしれない。
これから1年間受験戦争を生き抜くためにはっていうね。
そう。
そう、うん。これぐらいはいるだろうっていう。
それで塗りつぶしたら読めなくなるんだけどねっていうやつだよ、ね。
マーカーで塗りまくってるやつ大体ダメでしたよね。
まあね、
うん。なんでしょうね、16本。ドンキの店員かな。うん。ポップ職人って可能性が。うん、
それは売り場にあるだろ、ドンキの。 そうか、
経費で落ちない感じですよね。
いやもうね、スーツケース持ってるっていうこともあって、
あ、そうか。
何かしらこう、もしかしたらこの人、大道芸とかでさ、これ広げてさ、ね、似顔絵描きますとかさ、
あ、
そういう感じもなくもないよね。
そうね。そうすると多分、色紙も盗品っていう可能性があるね。
ああ、色紙は持ってきてくださいだよね、スタイルとして。
そうね。持ってきてくれたら何でも書きますってことか。
もしくはあなたの T シャツに書きますっていうこと、
うん、そうね。とことん原価ゼロで行きたい感じですよね。
うん。まあ、確かにでも原価ゼロで行ければ、
はい。
純益ですからね、すべて
が、ね。そうですよ。1枚書いて100円だか200円だか知りませんけどね。
そしたら生きていけるかもしれない、
ね。なんとか生きてはいけます。1日5枚も書けばご飯は食べれる。
でしょ、ほら、なんとかなるんですよ。マーカーさえあればってことだ
ね。インクさえあればね。
そう
だ。だったら自分で炭でも焚いて、すすでも取ってろよって話ですよね。
ああ、うん、じゃあ水彩画にしますかって、ああっていうのはいいかもしれない、
ね。ああ、そうだね。
うん。
うん、上野で路上に水で絵描いてくれるおじさんがいるからさ。あんな感じでやったらどうかな。
原価ゼロか。うん
9月26日、ABC ニュース。60年間空き巣繰り返す男を逮捕。5月に兵庫県姫路市の住宅に侵入して現金などを盗んだとして81歳の男が逮捕、起訴されました。警察によると男は1960年代の初めから60年以上にわたって職業的に空き巣を繰り返していたとされ、警察に対し、わしは大泥棒やと話しているということです。男は5月に姫路市の住宅2軒に侵入して現金約計26万円を盗んだとして住居侵入と窃盗の疑いで逮捕され、すでに起訴されています。警察によると男は2016年10月から今年6月までの間に兵庫県と岡山県で同様の窃盗を繰り返し、合わせて約1300万円以上を盗んでいたということです。男は帽子や手袋、マスクと手提げカバンを持参して、長い距離だと片道20キロを主に自転車で移動、
うん。
姫路市など兵庫県西部を中心に施錠されていない車や住宅などに侵入し、現金などを盗んでいたとしています。男は1961年頃から60年以上にわたって盗みを繰り返していたとみられ、警察に対し、わしは大泥棒や、わしみたいな盗人はおらへんで、などと話す一方で、もう二度としません。出所した後は老人ホームに入りたい、と反省の言葉も口にしている、ということです。
ああ。
まあ、捕まっちまえば大泥棒もクソみそも関係ないですからね。
まあ、老人ホームに入っても言うんでしょうけどね。
ああ、わしは大泥棒だったんやで。
うん、そうそうそうそう。
また始まったよっていう話になるでしょうけど。うん、
まあそうなっちゃうと、ほら、ね、うん、誰も知らないもんだから、どんどんさ、こうね、尾ひれがついたりしますから、わしは昔、ルーブル美術館で、みたいになっちゃうからね。
あ、そうですね、うん。女神の涙を盗んだんじゃ、みたいな話になるでしょうね。うん、
なんか、おじさんの言ってることで、全部ルパンのストーリーをなぞってるよね、みたいな。
そうなりますよね。わしはこんにゃくも切れたんじゃって話になるでしょうね。
仲間にはこんなやつもいてな
って。ねえ、まあ。ちなみにですけど、
うん、
この男は高齢を理由に18年12月に運転免許証を自主返納していたと。で、その後は自転車で移動していたってことです。
まあまあ、なんかこう、そこはなんか自重してる感じですよね。
そのバランス感覚ですよね。うん、事故を起こしちゃたまんねえけども、盗みはやめられないっていう感じの。
やっぱりだから、言ってること正しいかもしれない。根っからなんですよね。60年やってるからね。
そういうことですよね。だからもう死ぬまでやめらんないので、生きるためには車はやめようっていう。
うん。
うん。やっぱ判断力鈍ってて事故るからってことですよね。
こっちは大丈夫だけどなってことなのかな。
そうそう、チリンチリンっていうほどになったんでしょう。
これでも。
まあそれでもやっぱ鈍ってたんで捕まったんですよね。
そうだろうね。
うん。やっぱ逃げ足も遅いだろうし。うん。
やっぱこういう、なんていうんですかね、大泥棒っていうとすごいものを盗むイメージがありますけど、
はい、
確かに長きにわたってやり続けてる方が、
うん、
結果としては生涯獲得、なんか年収みたいのは高いのかもしれないよね。
まあまあそうですよね。うん、1回で30億みたいな話を狙うよりも、コツコツいった方がっていう、ね。
そうそうそうそうそう。うん、
だって、どうせサラリーマン生涯年収1億円って言うしみたいなね。
そっちを俺は狙うんだっていう方が、まあ結果的に正しかったのかもしんないよね。
そうだね。だって、2016年から2023年までに1300万円ですからね。
うん。
10年で1300万円で、まあまあまあ生きていける。しかもこれは捕まって立証されたやつだけですから。
そうだよね。
もっとやってるでしょ。
でしょ、うん、結構ですよ、生涯獲得賞金。
なかなか生きていける。まあ、それだけやれば、大泥棒と言ってもいいんじゃないか。
確かにね。うん。
そういう知られざる大泥棒がまだいっぱいいるんでしょうね。
うん、あ、泥棒界隈にはそういうランクがあるのかもしれないね。そうそうそうね、ランキング。
こいつは捕まっちゃったから、あいつは四天王の中でも最弱って話になるでしょう。うん。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月26日、参院中央新報デジタル。男子トイレで窃盗、男を逮捕。
うん。
松江市内のスーパーの男子トイレから小便器用目皿を盗んだ疑いで松江署は26日、男32歳を逮捕しました。逮捕容疑は9月4日の午後4時から午後5時までの間にスーパーマーケットの男子トイレで小便器の排水口に蓋をするプラスチック製の目皿、時価1000円相当1個を盗んだ疑いです。盗んだことに間違いありませんと容疑を認めているということです。署によると4日の夕方に関係者が交番で被害届を提出。防犯カメラの捜査などから容疑者が浮上。逮捕時、自宅からは複数個の小便器用目皿が発見されたということです。
うん、
同スーパーでは過去にも同様の被害があり関連を調べています。目皿は男性小便器の排水部分に設置されて、匂いやゴミの逆流を防ぐなどの役割があるということです。
いやー。
男性諸子はなんとなく想像ついてると思うんですけど、小便器の一番下の真ん中に乗っかってる丸いお皿ですよね。真ん中に穴が開いてるやつ。
はいはいはい。
あれです。
ガムとかね、流れないようにちゃんとそこでストップできるようにもなってるってことですよね。
なってるなってる。
いやー、汚いもののさ、うん、最右翼ですけどね。不特定多数の人間のね。
そうだね。
尿を浴びているっていう、これを持って帰るかっていう。
そうだね。だから、持って帰れるものの中で一番汚いものの一つだろうね。うん。大便器持っていけないからみたいな。
あー。ねえ。これ、家にあったってことなんだけどね。
そう。複数個あったらしいですよ。
コレクション。
はい。
なんかあれなのかね。
はい。
まあ、こういうコミュニティもあるのかね。
あー、そうね。どこどこで撮ってきたやつですよ、みたいなのを回し見してるやつがいるかもしれないね。
おー、美しい、みたいな。
それ交換してくれよみたいな。うん。あたかもポケモンカードみたいにね。
バトルとかすんのかな。
あ。
勝敗はちょっとよくわからない。
レア度で決まるんだろうね。
ああ、そうか。
うん、
いや、本当わからんねこれは。
ドロトトネオレストみたいな。うお、すげえ高級品だみたいな感じになるのかね。
もうよ、ちょっと。これ初めて見ますね、これ。
これはね、まあだから、結局、スカトの趣味なことは間違いないだろうとは思うんですけど、この、でっかい方はさ、全然持っていけるものはないじゃないですか。
まあそうだろうね、そうだろうね。
持っていけるとしても掃除用のモップとかですよね。それはあんま興味ないみたいな。
そうか、そうか。
まあだとしたら、まあ、同じ方向でって考えると、これしかないのかな。
まあ、ちょっと、常人には理解できないけれども、
はい、
そうなのかもしれないですね。
だってさ、単純にこの物としての造形が好きだって話だったら、これ、オプション品で買えるもんね。
確かに。
ね、これ、いくらでも買い揃えられるわけで、そうしなかったっていうこの差がね、この人の性癖ですよね。
なんか、ね、特殊すぎて理解されないけれども、はい、悩んでたんだろうね。
悩みはね、尽きないよね。だってさ、せっかくいっぱいいろんな人がおしっこしてくれたのに、匂い玉の匂いがついたら最悪じゃんみたいなさ、そういう共感できない悩みがあるんでしょうね。
わかるわかる。どこかで言ってくれる人もいるでしょ
う。そう。ラベンダーとか超キモいっていう。
まあ、そういう人を探してくださいってことだね。
9月30日、新潟放送。差し入れでトラブル、女性を殴った男を逮捕。新潟県佐渡市に住む男75歳が顔見知りの女性を殴って全治2週間の怪我をさせたとして30日に逮捕されました。警察によると男は29日に顔見知りの女性の右顎を左手の拳で1回殴り、打撲やあざの怪我をさせた疑いが持たれています。男は自分で取ったサザエを届けようと女性の元を訪れましたが、何らかの理由でトラブルになっていたということです。女性から殴られて怪我をしたと署に通報がありました。調べに対し男は、顎は殴っていませんと容疑を否認しているということです。警察はトラブルの原因などを詳しく調べているということです。
サザエでね。
なんかあるよね、これは。
あれアワビじゃないのって言われたのかな。
ああ。
カチンときたね。
せっかく俺が取ってきたのにっていうね。
カチンときたんだろうね。
だって俺も素潜りで取ったんだぞと。
飽きちゃったわってことなのかな。
75歳の体にね、肋骨に無地打って、頑張ってサザエを取ってきたのに。
まあ単純に嫌いって言われたかもしれないしね。
ああ、もうサザエは飽きたよ、みたいなね。
そうそうそう。まあこの辺取れるんでしょうからね、そもそもね。
そうね。だとしたら漁業権とかどうなってんだって話ですけど。
まあそこは、まあまあな、いいじゃないかと。
まあそういう正論を言われた可能性もあるよね。うん、盗んだものは食えないみたいなことを言われた可能性は。
あとは何でしょうね。揉める。
揉める。まあ、これがさ、その、何かしら、好意を持ってのプレゼントだったりしたら、男女関係のもつれかもしれないね。
まあ、一方的な好意でしょうね。
そうね。だ毎日毎日来られると困るのよ、みたいな。
ああ、そういうことか、
うん。顎が丈夫になっちゃうじゃない、みたいなね。
うん。ああ、もうちょっと入れ歯が合わなくて、これは食べれないって言われたかもしれないし
ね。ああ、そうね。まあ、サザエはまあまあ噛み切れる方ですけど。うんまあ昨日はアワビだった可能性もあるからね。
うん、まあ、なんすかね。あとはなんか、あれだね。隣の隣のおじいさんは、伊勢エビかなんかを差し入れしてて、ね、実は。ガーンみたいな。
ああ。
負けた。
そうね。鈴木さんは伊勢エビくれたのよねー、みたいな話をね。
そうそうそうそう。
うん。まあ、サザエもそこそこ高級ですよっていう。
まあ、うん、ちょっとこれは悲しいけどね。
まあ、何があったかは知れませんけども、まあ、男は否認してる。顎は殴っていないと。
いや、そこかよって。
場所違いだっていう。
それはどうでもいいことなんだけどね。
そうね。まあ、たまたまフックが入っちゃったのかもしんないからね。うん、揉めて、受け取ってくれよみたいな感じでね。
ああ、そっかそっか。
うん。いいところに、焦点が入っちゃったかもしれない。
ああ、うん。まあ、少なくとも、サザエを投げつけてはいません。ね、
ああ、そうだね。
意外がのやつを投げつけてると危ないからね。
危ない危ない。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。10月1日、京都、午前6時15分頃。河川敷で男性による全裸が発生しました、
うん、
男が全裸で茂みの間を往復した後服を身につけて川に飛び込んでいなくなるのをランニング中の男性が目撃したということです。
逆だよ逆。
なんでわざわざ来てから飛び込むんだっていう、う
ん、これ逆回しにすると合うのかなちゃんと。
ああそう海の中から登場って感じでね。うん、で、急いだと服を脱いで、裸で走り去るっていう感じの。それもあんま納得いかないですよね。
あ、うん、あでも逆回りすると、つまりその洋服で、川に落ちちゃって濡れちゃったから、外に出て、全裸になって、かっ歩しているっていう。うんうん、まあ、通るっちゃ通るよね。
通るは通るよね。うん。服濡れたままだと風邪ひいちゃうんで。
逆回しサバイバルなのかな。
そういう撮影かな。うん、手の込んだやつですよね。
だいぶ手が込んでますねっていう。
10月1日、大阪、午後4時頃、年配男性による不審な行動が発生しました。男は自転車に乗って舌を出し入れしているのを児童らが目撃したということです。
まあ別に悪くはないんじゃない。
自転車に乗りながらペロペロしていたっていう。
ペロペロおじさんだもん。だって。
まあまあまあ、いじり横田っていう可能性がなくはないですよね。うん。まあ、いじりさんもいい歳ですよね。うん。もう年配男性っていう風に通報されてもおかしくない歳だとは思うんですけど。うん。歳をとっても舌は衰えていない。
そして子供には分かんないからね、いじり横
田
は、
ね。ああ、そうだね。分かる人には、あ、現役だなって感じはするけど、子供にとってはただの不審なおじさんですもんね。
そう、懐かしいみたいにならないから
ね。ならないですよね。9月28日、大阪、午前3時43分頃、路上でシスターの格好をした不審な男が下半身を露出する事案が発生したということです。甘物ですよね。
いや、これは、背徳感がたまらんってやつね。これは、
修道女の身でありながらっていうね。うん。
いや、これはすごいな。
ねえ、スリットが多分結構入ってたでしょうね。
うん、そして、まあ、そもそも、そうだね、そうだね、そもそもが、
はい、
ねえ、男の私がこの状態だけでももうね、
ああ
節だらなんだけれどもと。
そうですね。うん。
さらに出しちゃう。
出しちゃう。その衣装はドンキで売ってるのかなって感じですけどね。
どうなんですか ね、そこはね。お手製じゃないのかな。
結構手間かかってますよね。
まあでも、最後はやっぱりあの、天使にラブソングみたいに歌い上げてほ
しいですね。10月3日、愛媛県、午後10時30分頃、女性が歩行中、全裸の走っている男に追い抜かれましたが、その後、男はどこかで U ターンして、全裸で衣装を抱えて、股間で手を押さえたまま走って戻ってきた、ということです。
はあ、じゃあ向こうに置いてあったんだ。
ああ、そうですね。たまたま女性が通りかかっちゃったものの、まあ予定通り帰ってたって感じですね。うん、最初追い抜かれたってことですから、たまたまこの男のその全裸ランニングコースに入っちゃったんでしょうね。うん、で、まあ追い抜きながら、あ、やべえと思ったんでしょう、きっと。じゃあもう今日は解散ってことで、あっちに置いてある服を取って帰るっていう。
あの、折り返し地点に置いてあるんでしょうね。
ああ、そうね。あの、でっかいパイロンのところにね。うん。5キロ地点とかに置いてあったんでしょうね。
まあもしかしたらあれかもしれないですよね。
はい。
新しい競技かもしれないからね。
あ、全裸トライアスロン。
全裸トライアスロン。そうそう。4種目目があって、生着替えっていう。
そうか。
それも時間にね、うん、あの、カウントされてるんで結構、ね、大切なんですよ。
大変でしたね。うん、まあ、大体あれ、水着のまま走ってますけどね。
俺は嫌だと。
そうですね。うん、確かにその、オリンピックのその規定に、服飾の規定があるかどうかっていう。
まあ、そうだね。うん、そうそう。そうそう。
まあ、訓練だとしてもさ、その、普段全裸で走ってんのがベストコンディションだとすると、予選では落ちるだろうね。うん。
そうだね。ダメだよね。
普段からやっぱり本番と同じ格好でやった方がいいでしょうね。
そうね。
レオタード姿でね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、やっぱりロボコップがね、ニューヨーク市警に採用されたということで。
はい。はい、試験的に年末にね。
これさ、でも、まあ、さっき言いましたけど、うん、何にもやってこないなってことがバレると舐められるからさ。
ああ。
それこそニューヨークの地下鉄みたいになっちゃうと思うよ、あの、あ落書きで。
そうだね、うん。全身文字だらけになるでしょうね。
そう、だから。で、それこそさ、ね、覆面とかしてやられたらもう誰だかもわかんないし、みたいな。
ああ。ねそうね。逆にネットをかけられるってこともあるよね。
そうだよ。捕まって売られるかもしれないしね。かなりね、ハイテク素材入ってますからね。
そうだよね。バラされて、いろんなところに売りに出されるって可能性もあるよね。
いや、そうなんだ。だからやっぱり、舐められないようにしなきゃいけないので、うん、はい、たまに人間が入ってるやつがあるって。
ああ
こらーって言って。
ああびっくり箱みたいに出てくるっていうね。
まあ、10個に1個ぐらいはね、
結構、
ちゃんと入ってもらって。
はいはいはい。
あの、ドッキリカメラですよね。
そうだね。うん。多分そのうちコメディ番組とかでやられますよ、きっと。
大成功っていうのね。
なりますね。
だったーが見たいんだよね。
ね。多分、アメリカのコメディ番組とかで1回ぐらいやられるんじゃないですか？これが当たり前になった時ぐらいに。
そうだね。
うん。入ってましたみたいなやつが。
ああ、それいいかもね。
そうね。でも確かにさ、その、襲われるってのはありがちですよね。最近、うん、あの、無人宅配のロボットが強奪されるみたいなのありますもんね。
あ、そうなんだ。
そう。あの、ボコボコにされて中の荷物だけ奪われるみたいな事件があるんですよ。
そういうことか。
うん。で、横倒しにしちゃえばもう追っかけてこれないみたいなさ。
やっぱ舐められてるからね。
舐めちゃうんですよね。で、それが当たり前の日常になると舐められるんですよ、ね。
そう、だから、常に、あの、なんでしょう、電流が走ってるようにすると。触れない、
うん。そうだね。ビリビリ来るっていうのもいいだろうしね。ランダムでビリビリした方がいいだろう。
あはは。外れもあるんだ。
外れもある。もうそこまで行くと、あの、イノシシを防ぐ罠みたいなやつですよね。伝作ですよ。
うん、でもそうするとさ、あの、さっきの電極刺したおじさんみたいに喜んじゃう人もいるからね。
ああ、裸で抱きついてくるおじさんみたいなの。
抱き
つい
てくる。 いや、もう前途多難ですよ、このロボットに対しては。本当
ねえ、だからそう、やっぱ威嚇する何かが表に欲しいのと、こう実行的な何かをね。
うん。うんうんうん。
まあ、拳銃撃つまではいかないけども、何かしら威嚇武器があった方がいいだろうね。
そうね、なんか、うん、なんすかね、あの、放水するとかさ、放水してくる。
そうそう。うん。中にタンクがあって水を撒いてくるとかさ。
それいいじゃないね。
わあ、虹が出て綺麗だみたいなね。うん。そう、アミューズメント機能もあるみたいな。
あ、いいじゃない。だって、あの、迷子もいるから、迷子には、こう、あやしてくれたりとか、うん、似顔絵描いてくれたりとかするんで。
ああ、そうだよね。頭から飴が出てきたりとかね。
そうそうそうそう。うん、ほら、おい、上手だろって言ってさ、ディズニーキャラ描いて訴えられるっていう。うん、ニューヨーク市警訴えられるっていうの
が、
目に見えてますけどね。
そうだね。で、しかも、和解の条件が背中に広告を貼るっていう。
ああ、あり得る。やっぱアメリカはそういう国だなってみんな思っちゃう。
ねえ。最近ラスベガスでスフィアってのが出たじゃないですか。
はいはいはい。
全面 LED の建物みたいなね。
うん。
あれみたいにこう、全面が広告になってるみたいなのもあるだろうね。
うん、コップなのか、コップなのかこれはってなるよね。
そう、サンドイッチマンじゃないのかって話になるけども。まあ、そのね、あの、いざとなって追いかけるときには警告ランプに変わる。
ああ、いいじゃないですか。あれだね。だから、あの、張り込みですよね。広告ロボかなと思ったらっていう。
ああ、
それいいじゃん。
そうだね。うん、そう、だからデジタルサイネージだと思ったらみたいなね。
そう。刑事って感じだよね、うん、そうすると、
ね。そうだね。でも確かにそれはありですよ。そう、日本のデジタルサイネージとかも多分気づかないうちにカメラとかつきますよ、きっと。
ああ、撮られてたりするんだ。
そうそうそう。
あり得るね。
あり得る。ニューヨークならさもありなんですよね。
う
ん、
そうだろうね。
で、訴えられるっていう、ね。
また。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。